では、御言葉に入ります、今朝は2章の19節、ヨハネですね、ヨハネの2章の19節です。午後に2章全体を見て、いきますですね。ヨハネによる福音書の、2章の19節をご覧ください。よろしいですか。イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい。私は三日でそれをよみがえらせる。という言葉ですが、ここはイエス様と弟子たちがエルサレムに行ってですね、宮清め、この牛や羊を、この解き放って、そして両替台をこ倒してですね、その宮清めを行われた、時ですね。でこれは私たちが他の福音書で見る、この最後の週のこのイエス様エルサレムに入ってですね、それで行われたものとは違いますですね。その最後の週の後のではなくて、また別の、本当にイエス様が公の活動を始められた本当初期ですね、初めの時にもこう行われたんですけれども、その時にイエス様が言われた言葉が19節のね、ここでこの神殿を壊してみなさい、3日でよみがえらせる、立て直すとこう言われたんですが、物理的な神殿の話をしていたのではなくて、ご自分の体のことを神殿と建物だと言っていたんですね。つまり私を滅ぼしてみなさいと、私を殺してみなさいと、しかし3日でそれをよみがえらせる、つまり私は3日後に復活しますとこう言ったわけなんです。で私たち今月に入ってから、神が肉体を取られたこと、受肉っていう難しい言葉がありますが、受肉について見ていってきました。クリスマスですね。でイエス様がお生まれになったということは、神が人となったということ、肉体を取られたということ、これが一章の14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたというところであります。でその住まわれたという言葉について覚えてらっしゃるでしょうか。もともとの意味、直訳は何かということを覚えてらっしゃるでしょうか。幕屋を張られたという意味なんですね、という言葉なんですよ。だからモーセが幕屋を張った、建てた、でその時に神がそこの中に住まわれて、そして最初として人々に神が語ってくださるためだったんです。で汚れある人間がですね、聖なる神に、清い神に近づく、どうやったら近づくのかということで、幕屋という仕切りを設けたわけですね。そして祭司が血を流して、生贄をほふって、血を流すことによって神に近づくことができる。でヨハネはそのイエス様の肉体が、神が肉体を取られたということが幕であると、でそれが裂かれたことによって神の前に出ていくことができる。それ肉体が裂かれて神の前に出ていくということができるようになった。でこの体が二度と朽ちぬ体としてよみがえるということを語っているんですね。だから今まで12月にから入ってきて、対抗節として私たちがこの降誕節、つまりクリスマスですけれども、この経てきた時には、この神が弱さを、私たちの肉体の弱さを身にまとってくださった、で罪をも負ってくださったということであれば、復活はその罪を完全に葬り去って、滅ぼして勝利するんだという話になってくるわけなんです。ところでこの神殿の境内でイエス様が行われた宮清めに対して、強くイエス様に宗教指導者たち、そこを管理している人たちが迫っていったんです。18節を見ると、 ユダヤ人たちがイエスに対して言った。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのかとですね。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのかと。でいろんなことをイエス様行われた中で一番彼らがカチンときた、いやカチンときた以上ですね、その冒涜だと思った言葉があったと思います。それが16節でイエス様が言われた言葉が、私の父の家を商売の家にしてはならないと。商売の家にしてはならないっていうふうに言っていることもさることながら、聖なる神が住まわれるこの家を私の神だ、私の父の神だ、あ、私の父の家って言ったんですよ。神を崇めてですね、いて、でも神はもう本当近づくことができない、本当に清い方で完全な方で、天と地を作られた神ですよ。お父さんの家をね、商売の家にしちゃダメだよって。つまり自分ご自身が神と同一にしたってことです。神と同じところに持ってきたってことです。そこまで言うのであれば、その権威があるというのであれば、その印をあるんだろうなと、そのことを示す印があるのだなということなんです。ユダヤ人にとって印を求めるっていうのは普通でした。パウロが、第一コリントのところで、ギリシャ人は知恵を求めるけれども、ユダヤ人は印を求めるとことを言っているんですね。印があって初めてこれは神からのものであるということを知ることができるわけなんですね。で、事実私たちは、このクリスマスの話を聞いたときにですね、印があってこその誕生、ご誕生だったということを覚えて思い出してください。イザヤがですね、紀元前の700年ぐらいの時ですよ。この予言をしました。アハズが王であった時にですね、見よ、処女が身をもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと。で、これはイザヤがアハズに対して、印を求めなさいとこういうふうに言った時に、求めないって言ったことに対して神自ら印を与えると言われた中で、処女からの降誕が印なんだって話をしたんです。処女ですよ。そして羊飼いが羊の番をしていた、4番をしていた時に、この天使たちがぐわっと現れて、そしてその時に彼らに対して、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。緑子というのは生まれてきたばかりの赤ちゃんですね。赤子を見つけます。それがあなた方のための印ですって、こうやっぱり言ってるんですよ。印なんだよと。で、その印を持って、この羊飼いもユダヤ人ですから、ユダヤ人がたちは、あ、これ神からのものであるということを見ることができるわけなんです。で、なので福音書を見ますと、印という言葉が数多く出てきまして、そしてこの2章ですね、午後で学びますが、この印というのがキーワードになってきます。いや、ヨハネの福音書全体が印がキーワードなんですけどね。で、イエス様が死なれる数日前ですね、イエス様が神殿が、これ本当に石が積み上げられたまま残ることはないほど破壊されることを予言されたときに、世の終わりの印は何なんですかと、こう弟子たちが聞いてったわけなんです。で、それが私たち今この時代に生きている者たちにとっても見ることのできる多くの印があるわけなんです。イエス様が語られたのは主に まあそうですね、5つって言ってもいいし4つって言ってもいいんですけど、まあ、5つにしておきましょう。国が国に対立し、民が民に対立する。そして飢饉が起こって、あとは地震が起こるということが生みの苦しみの始めですと言われたんです。生みの苦しみというのは陣痛ですね。つまり赤ちゃんが生まれる時のあの痛さ、苦しみですね。もう私知らないですけども、相当痛いことを、まあ、教会のね、あの お子さんたちを持っている人から聞きましたけれども、その痛みの始まりが国と国が対立し、民と民が対立するということであって、で私たちはそれを見ているわけです。で日本という国ほど安定していて安全なところはないって思われるほどのものであります。死ぬって言っても自殺するんだよね、日本の場合は。人身事故もう私たちは知ってます、自殺だっていうことは。けれどももう、突然車を、この動かして無差別殺人ですね、いわゆるテロですよ。もう先進国でヨーロッパで東南アジアにまで来てますけれども、もう日常茶飯事になって、当時は例えば地下鉄サリン事件みたいなことが起こったら大きな大きな話題になるけれども、今はあまりにも当たり前になってしまって、例えば皆さんどうですか、ヨーロッパ旅行というと華やかに見えるじゃないですか。もうイギリスで起こってるし、フランスで起こってるし、もう至る所で起こっています。でこれが、まあ、あのこの国と国と民と民って言ってますけれども、このシリアにおいては、トルコがせっかくね、シリアがね、こうあの内戦っていうのはものすごかったですよ。で収まってきていたなと思ったら、トルコがこの国境を越えて侵攻したわけですね、攻め入ったわけなんです。そして中国ではウイグルがもう人間改造っていうか、あの文化大革命の時にやったようなこのムスリムの信仰を根こそぎ取って、まあ、共産党の思想を、まあ、植え込むことを今行っています。民と民が対立しているっていうのはこのありますよね。もう私たちね、ネットで、ネットっていうかこの、あのニュースで見ててよく注意してみたら出てくるものがたくさんありますけども、本当に多すぎます。多くて多くて仕方がない。で国と国の対立っていうのも本当に起こっていて、もう私たちが感じることができるのは、まあ、近隣諸国ですよね、まあ、中国が、例えばもうこの何ですかね、スクランブルっていうんですか、この自衛隊がですね、スクランブルかけてこの、あの領海に近づいてきたら、あの領空か、間違った、領空に近づいてきたら、こう、でもこれもう当たり、もう急増してるわけですね。で北朝鮮がミサイルって話をしているわけであって、であとは自衛隊が、海上自衛隊がですね、ペルシャの方ですか、ペルシャ湾の方に、この、安全のために行くっていう、もう微妙、非常に微妙な、今がイランが、本当にあの地域はですね、覇権って分かります、この自分たちの権力、その支配をですね、広げようとして、で、いろんなテロ組織がありますけど、大体イランが資金を提供しています。ですね。でそれに脅威を感じているサウジアラビアがいて、また湾岸諸国とエジプトとかいて、で水面下で、もう水面どころか表に上がってきちゃいましたけども、イスラエルが頼りになってきているっていう、もう昔では全然考えられなかったことが起こってます。でアメリカが今まで世界の警察だったんですけれども、アメリカはもうそれ言い抜けたっていう感じですですね。だからあの時にこのいわゆる蓋をしていた、いわゆるなんていうのかな、こう蓋が開いたって感じですね。だからこの妖怪人間で、妖怪がうようよ出てくるみたいな感じですよ。なんだっけ、あの子供たちのアニメでなんか妖怪人間だっけ、なんかわかんないけど、うようよ出てくるみたいなね。で今ロシアが力を持ち、中国が力を持ち、で今こうやって私はお話ししてますけれども、詳しく話したら12時超えちゃうので話せません。聖書に全部書いてます。 ロシアのことも書いてます。まあ、中国という言葉は出てこないけれども、火のいずる国という言葉で、東から王たちがユーフラテスを越えて地中海、中東の方に行くというのも書いてあります。で、こうやって国と国と民と民があります。で、次にイエス様が言われたのは、あなたの、私の名によってあなた方は全ての人に憎まれるようになるって書いてあるんです。迫害ですね、クリスチャンの。で、これは私たち祈りの課題にしていますけれども、もう一度思い起こして、日本にいると本当分かんないですよ。日本は信教の自由が高度に守られている国の一つです。で、ここまでしっかりと守られているというのは本当に珍しいんですよ。いくつかの国しかありません。アメリカでさえが、例えばカナダの人と話したことありますけれども、同性愛が罪であるっていうことは公共の放送で言っちゃいけないんですよ、ね、って今もう YouTube で僕上がるでしょ、これからね。自由だって言われているリベラルの国々、つまり西側諸国ですね、ヨーロッパとかで、これを言ったらアウトっていうのが出ても、皆さん職場でどんどん感じてると思うんですよ、うん、これを言ったら差別だということで、だからどんどんどんどんこの信仰の自由って、信教の自由ですね、信仰の自由と信教の自由って違う。信教の自由っていうのはつまり権利として守られているっていう自由ですね。信仰の自由っていうのはありますから、死ねばいいんだよ、イエス様のために、どう信じればいいんだよで、それでどんどんどんどんそういう家族の間でも殺し合いが起こったりするとかっていうのも書いてありますし、それ書いて、でも最後まで耐え忍ぶならば救われるとあります。で、これが今世紀に入ってますます人々が死んでってます、クリスチャンが。例えば数日前、2日前かな、3日前かな、ナイジェリアでイスラム国がナイジェリアのクリスチャン11人を殺しました。一人が射殺で、もう一人、あれとほらビデオ、あのいつものビデオだよ、出して、で10人が斬首です。で、イスラム国終わったってみんな言ってんだよね。終わって全然ないんですよ。で、バグダディが殺された、アメリカが主導になってやってるんです。あれで終わりだって言って、違うんです。SF の世界っていうか、バーチャルの世界でね、ゾンビの映画ね、有名じゃない、ゾンビだよ、彼ら思想なんですよ。イスラム国っていうのは思想なんだから、思想ってどんなにバズーカで撃っても消えないでしょ。だからで、東南アジアで、バングラディッシュで、このやはり日本人の人まで犠牲になったんだね。あれもイスラム国ですよ、犠牲になった。で、その時に、実は主導、この実行犯というか主導っていうのは実は日本国籍持ってる人ですよ。で、日本に行って、そして、バングラディッシュの人だったかな、インドかな、忘れたけども、過激化したんですね。そして動いて、日本国籍の人がやったんだよ。どんどんどんどん広がってます。で、彼らはクリスチャンっていうのは殺すべき相手なんです。異教徒は剣、コーランか剣なんです。殺すべき相手なんです。だからクリスチャンがターゲットにされるんです。で、今たくさん話しました。で、次3つ目がですね、イエス様が言われた印は、あらす憎むべき者が立ってはならないと、こう聖女に立つのを見たならば、ユダヤに住む人は必死になって逃げなさいということです。つまり神殿が汚されるということなんです。エルサレムにある神殿が、その、私が神だと言って、そして今度は世界の中で私がこそが神であると言って、世界を荒らす人物が出てくると言っています。だからイスラエルというのはすごく重要になり、エルサレムというのはとても重要になります。私は聖地旅行を予定しています、3月に。これ自体が聖書が言っていることを証明しているんです。だってユダヤ人が70年に世界に離散したんです。日本人がもしこの日本の国土を失ったとしたら、当の昔に日本人っていうアイデンティティなくなってますよ。そこ、例えば中国に離散したとしたら中国人になってるし、マレーシアに離散していたとしたらその人はマレーシア人になってるし、ユダヤ人はユダヤ人でずっと保ってたんです。 でしかも国まで作っちゃったんだよ。72年とか3年しか経ってない、1948年に建国ですから。でエルサレムは微妙なんです。エルサレムもイスラエルのものになりましたけれども、けども神殿の丘には岩のドームが建ってます。岩のドーム、神殿があったところに岩のドームがあって、まだ荒らされてるっていうふうに、まあ、これ聖書的に見るならば。でそこに神殿が建てられる時がやってくるわけなんです。上手に。そしてその中に入って私こそが神であるっていう人が出てくると、神殿を建てようとするグループがいます、ユダヤ教の人たちで。で前回は行きました、2016年の旅に。中に入ってこういろいろ説明してくれたでしょ、神殿でこういうものを作って、で全部準備してるんですよ。で次に出てくるのが惑わしなんですね。偽キリストが出てくるっていう、今もうすでに話しましたが、荒らす憎むべきものが出てきて、選ばれる人たちも騙されるっていうんですね。でユダヤ人の人は印を求めるってさっき話してたでしょ。で彼らは印を求めて、これがキリストであるとかっていうふうに信じてしまうってい う、 こう惑わしが起こってくるっていうんですね。で今の時代、惑わしの時代だということをすごく知っておいてください。で何かというと救世主を求めてるんですよ。で 救世主っぽいのをね、みんな求めてるんです、ね、グレタさんなんだっけあれ、高校生、ね、あれなんであんなに盛り上がるか分かります？だってよく考えたらね、気候変動とかああいうのって専門化さなきゃ分かんない話なんだよ。僕が見るの好きなのがこのあるビデオがあるんだけれども、もうたくさんイノベーションが起こってんだよね今ね。例えば今回山火事が多かった今年は、オーストラリアでもそうだし、あとアマゾンもそうだしね。インド人の人がちっちゃな時にね、あの飛翔してね、あの火傷してね、もう僕は科学者になるんだって言って、何したかっつったらこう液体を作ってね、もう燃えない液体を作ったんです。だから木にこうバーってかけるともうこれ以上広がらないんですよとかね。あとシンガポールなんてもうあのちっちゃな国でしょ。だからゴミね焼却して、で、ね、焼却した後ね、出てくる空気が周りの空気よりも綺麗なの普通こういうのをね人たちがやるもんじゃないですか。なのに彼女がね船に乗ってね、でも船に乗ったけどその船長とかは飛行機使ってんだけど、みんな盛り上がる理由分かる？こぞって、あみんなね救いを求めてるんですよ。でこう終わりの時は近づいてるっていうのは神を信じてない人も感じちゃってるんです。救いを求めてる。なんでこう盛り上がるのかなって言ったら、そのバーチャルのなんかが救いが欲しいんですよ。でこういうのはどんどんなってくる、どんどん。で偽キリストが誠の救い主、その救い主っていうのは十字架につけられた救い主ですよ。でこれはつまずきになるって聖書に書いてます。なんでこれがあって、僕まだ覚えてますね、ちっちゃなクリスチャンになったばっかりの時に美術館行ったらね、十字架にかかっているこの西洋画があってね、なんかこれキリスト教だとこれが救い主だって言うんだよって、こうせせら笑ってる日本人の若い子がいたんですよ。普通そういう反応しますよね。普通そうだよ、愚かだと思う。でユダヤ人にとってはつまずきだって書いてますけど、印じゃないから、逆だから、逆印っぽく見えちゃうんだよ。で最後は天変地異なんです。こう月、あの太陽が暗くなって月が血のようになってって、でこれはもうね私たちね、なんとなく感じてるじゃないですか。どんどんいろんなことが起こってますという印なんです。で先ほどの話に戻りますが、その宗教指導者たちに対しが何の印を持ってなんだって言った時に、3日のうちに立て直して印なんだって言って、それが蘇る印だったんです。3日っていう言葉を使いました。同じように天からの印を求めていたパリサイ人、だからユダヤ人の指導者たちに対して、あのイエス様はヨナ以外の印はもう与えられませんってこう言ったんです。ヨナ覚えてますか？ヨナ予言をしたんだけれども、あ予言をしなさいって言われたら嫌だって言って逃げたんだけれども、神様はずっといたんだよねそこにもね。 でそして船から、投げ出されて3日3晩魚の中にいたんです。3日ですよ、3日。同じように人の子も何て言ってますか、地の中にいなければいけない。つまりイエス様が死なれて3日葬られて、そしてよみがえるということを言ったんです。これが究極の印だって言ったんです。よみがえりが究極の印だっていうことなんです。でもこのここでイエス様が話されていた時は、はぁっていう話なんですよ。建物を建て直すって、まさかそれが体を示しているとは思っていなかった。でこれ46年経っても完成しなかったんです。なんかそういうのってあの世界遺産であるでしょ、ほらね、なんかスペインでさ、なんかすごい何百、100何年もかけて、でエルサレムの神殿もそうだったんです。46年建ててたんだけどまだ終わってなかったんです。でも3日でお前建て直すっていうのかって問いただしてるんですね。けれどもすでにヨハネは、使徒ヨハネはね、福音書の中で肉体を取ったことを幕屋を張ったってもう形容していたんですよ。例えていたんです。特段におかしいことじゃない。この建物、肉体を建物にこの見立てるっていうことは聖書の中で特段に変なことではないんですね。パウロがコリント第2の5章の1節から4節でとっても詳しくこの肉体を建物に例えて話している箇所があります。しかも復活の体について話しています。ちょっと読みしますね。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちは天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と絶望しています。でこれ住まいがね、そのままだったらなんか変、ね、なんかこう家がさ、家を切るってどういう意味例えてんですよ。でその幕屋を脱いだとしても私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に来たいからです。今の地上の体が幕屋だと例えてます。天幕だと例えます。テントだ、テント。そして、復活の体を天によってこしらえられている神の建物だとこう言ってるんです。私たちは肉体を考えるときですね、この体ですね、体考えるときに肉体だけで生きているとは信じていませんね。創世記の2章の7節にこのアダムが作られたときですよ。神である主はその大地の塵で人を形作り、その腹に命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなったとあります。塵で作ったって言ってるんですね。この私たちの体の成分っていうのは土の成分と同じですですね。同じなんですけども、それだけで生きてるのではありません。私ははっきりもう生々しく覚えてるのは、私のおばあちゃんが、おばあさんがですね、この病院に到着する前に直前に亡くなったんですよ。でそのまま家に行って、でそして、この弔うための何ですか、ほら服装に変えられていくんですけども、明確に分かりました、人って魂なんだって。そこに肉体はありますよ、もうおばあちゃんじゃないんですよ。肉体っていうのはあくまでも器なんです。そして霊の方が本物っていうか私なんですよね。どうですか皆さん、今僕をちょん切ったら、ピャーンってちょん切ったら清正なくなりますか。ここに清正ないんだよ。でこれキャーンとかでちょん切ってもないんだよ。足切っても何やってもないんだよ。で脳みそに存在するのかつってないんだよ。清正は霊魂なんだよ、皆さん一人一人が。でそして体というのはその 霊を 表現する器、うん、でこれをここでは天幕だって言ってるんですね。天幕、テントだと。皆さん健康体でいらっしゃるでしょうか。私一度も風邪になったことないっていう人手を挙げてください。一度もです、一度も。今挙げようと思ったでしょ今ね、いくらね健康を誇ってもね、衰えを感じるでしょ、うん、ねえ、もう生々しく感じるよね。実体験してるでしょ。でそれテントだって言うんですよ。ボロボロになっていくんですよ、ちょっと時間経てば。皆さんテントでどれだけ住めます？まあね、ベドウィン、遊牧民じゃない限りテントにずっといないよねあれは乾燥した気候だからね住めるけど、僕たちテントに住んだらたまったもんじゃないですよね、台風来たらボロいっていうことなんです、簡単に言うと。私たちの肉体の体は神が天で用意している体だって言うんですね。それが復活です、栄光の体です。だからイエス様が弟子たちにお語りになられた言葉が新たな意味っていうか、分かってくるんですね。ヨハネの14章の2節と3節なんですが、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょう。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます、私がいるところにあなた方もいるようにするためですと。でここを箇所を読むと、天国に行ったらどういう家に住めるのかなって、まあ、解釈するんですね。けれどもパウロの言っているあそこを読むと、住まいを来たいと望んでいるってこう言った、うん、復活の体っていう解釈の方が妥当ではないかなと私は思います。つまりイエス様が天に上げられてから復活の体を用意してくださってると。そして私が来る、だから、私はまた来てって書いてますね。イエス様戻ってこられて、そしてあなた方を私のもとに迎えると、イエス様がおられるところに迎えてくださると。つまり復活の体を着、そしてその時はこのイエス様戻ってこられる時なんだと。主が来られる時に復活するんだと。これ教会の経験です。なのでそれがあるので、イエスはまず3日でよみがえられ、そしてイエスを信じる者がよみがえると。であるので、今の体でしていることがとても大事になるんです。第2コリントの5章の10節で、私たちは皆善で悪であれ、それぞれ肉体において行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないと。今肉体でしていることの報いが復活した後にあるんだってことです。なので先ほども話しましたが、2019年が終わろうとしているときに、私たちが究極の時、終わりの日について思いを巡らすことはとても大事です。キリストが神が肉体を取られて私たちに近づいてくださったというのがクリスマスですけれども、体がその復活して、その体が復活して、そして私たちも復活するというのが終わりの日に起こり、そして幕屋である肉体において何を行ったかによって終わりの日に報いがあるんだということ、これ大事ですね。イエス様が3日目によみがえられたということは、簡単に言うとこの方は確かに神の子だということがはっきりと現れたということです。ローマの1章の3節4節、御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストですと。死者から 蘇ったということ、これもこの方が神の子であると、はっきりと示している。これを述べ伝えるんです。で、イエス様のことをほとんど聞いたことがないような人に対しても悔い改めを求め、だから全ての人に悔い改め、だから自分の罪を悔い、思い直してですね、神に立ち返るですね、この思い、悔い改めですね、それを求めているということが書いてあります。使徒の17章の30節31節、神はそのような無知の時代を見過ごしておられました。この無知っていうのはこのアテネで話してるんですけど、他の偶像、いわゆる神ではないものを拝んで、まあ、これは見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その確証をすべての人にお与えになったのですと。死者の中から蘇ったことによって、すべての人が悔い改める必要があるんです。あと、もし蘇ってなかったらね、私たちほど虚しい人たちはいません。パウロが言いました。第一コリントの15章の17節から19節、もしキリストがよみがえられなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているなら、私たちは全ての人の中で一番悪いものです。例えば、ね、これ良い教えです。キリストの教え素晴らしい、互いに愛し合いましょうとか、敵を愛しましょう、ね、素晴らしい教えですと。で、まあでも死んじゃったけどね。だから他の宗教そうでしょ。だってムハンマド、なんだよ、墓、ね、死んだって話じゃない、全部が。いや、それでもいいんじゃないのってしたら、強くお勧めします。とっとと帰ってください、家に。こんなに無駄なことありません。この作業してること自体が、礼拝してること自体が、信じていること自体が、やめといてください。まだ罪の中にいるんですよ、もし蘇らなかったら。そして死んでも死後の、死んだ後の希望がない。死んだら終わりだから。で、これわざわざ来るの、みんなお金かけてきてるでしょ。で、献金までさ、捧げちゃってさ、で、聖書読んでるの開いてるでしょ。やめといて、無駄だから、というのがパウロが言ってる話だ。キリストがよみがえったんですよ、生きてるんですよ。生きてるから死んでも価値あるんですよ。首切られても価値あるんですよ。ナイジェリアで死んだクリスチャン、今よみがえるんですよ。大きな報い、冠受けてますよ、彼らは今。で、強制収容所で無残に殺されている、死んでってるクリスチャンが大勢いるんですよ、今も。こう飛行機で1時間半ぐらい行ったところに、彼ら大きな報い受けるんですよ。どんなに惨めであっても、この世においてはイエス様は勝利してると、飛んでるとおっしゃってます。スミラノの教会で言ってるね、蘇ったんです。命かける価値があるんです。そしてこれが起こるのが次にね、イエス様戻ってきた時だ。さっき話した通りです。で、もし生き残ってる人たちがいて、イエス様信じてて、その時にイエス様戻って、神が戻、主が戻ってきたらどうするのっていう疑問に答えたのがパウロなんです、テサロニケの人たちに対して。それがテサロニケの4章の15節17節で、私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます、生きている私たちは主の来臨まで残っているなら 眠ったって死んだ人たちね、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと。だから生きている人たちは一度死ななきゃいけないじゃなくて、殺されるわけじゃなくて、イエスが戻ってくるときそのまま変えられるんです。生きたままですね、生きても変えられて、それが第一コリントの15章になります。一瞬にして、一瞬って文字通り一瞬です。瞬きするぐらいのスピードです。だ漏れることないと。だ復活を生きたままするみたいな感じですよ。復活っていうのは、まあ死んで蘇りながら復活じゃないんだけどね、変えられるわけ、変貌するんです。あの時にそこに使われている言葉は、このさなぎが蝶になるのと同じ言葉使われてます。メタルフォーシスっていうのね、パーッと変えられる。で、そしてその復活栄光の体を持ってイエス様もこの栄光の姿で地上に戻ってこられるときに、私たちもその栄光の姿で共に戻ってくるんだというのが次のシナリオですね。コロサイの3章の4節に、あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストともに栄光のうちに現れますと。そしてこの神の国全体が、神の国じゃなくてこの被造物全体が、変えられて神の国の中に入るんだと。この神が初めに天と地をお作りになったあのエデンの園があった時のような状況に回復するんだよっていうんですね。でこのことを思ってください。世の中では環境を大事にしなきゃっていうことで、もちろん私たち努力が必要です。しかし人は罪人っていう過酷な現実があります。人に罪があるし、またサタンが支配している過酷な現実があるんです。これ望んでません。もっと悪くなってきます。でもイエス様が希望なんですよ。まず私たちが罪によってぐちゃぐちゃになったこの体、これを立て直してくださる。そして復活までさせて回復させてくださいます。そしてアダムが罪を犯したことによってこの世界全体がぐちゃぐちゃになってますけれども、これをもうイエス様が立て直す。イノベーションという言葉がありますが、究極のイノベーションはイエス様です。このことが究極の印なんですね。ぜひですね、自信を持ってこのことを伝えてってください。世界がどうなるんですか？私知ってますと言ってください。なんでかっつったら、聖書の言葉がある。そしてイエス・キリストがよみがえったっていう印がありますよって伝えてください。よみがえったんですよ。誰がよみがえった？この世界の中で。いないんですよ。この方が選ばれた方なんですよ。この方が道であり真理であり命なんです。この方を通して初めて神に立ち返ることができます。なので究極によみがえったっていう印があるんだと。で、私たちはそれを、まあ、証明っていうか証拠として、たくさんの証人によって書かれたのがこの聖書なんですと。新約聖書ですね。それ伝えててください。ここからずれなかったらもうまず大丈夫です。クリスチャンが他のなんか知らない人たちのように、ま、あの思い煩うっていうか、こう振り回されることはないようにしてください。たくさん惑わしがあります。注意をイエス様以外のところにこの散漫させるものがもう充満して、空気みたいに、菌みたいに、風邪菌みたいに充満しています。私風邪をね治すためにね、一生懸命頑張るじゃないですか。私もなんか朝鮮人参を、高麗人参で一生懸命飲んでるんですけども、朝に。霊的にはイエス様ですよ。 イエス様が私たちを健康にします。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。この終わりの日に私たちを、このご自身の中に導き入れてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたがまた来年も支配をしてください。いや、来年が来る前にもしかしてイエス様戻ってこられるかもしれません。私たちがきちんと準備をして、愚かなしもべではなくて賢いしもべのように忠実にあなたに仕え続けていくことができますように、守っていてくださいますようお願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アメン。